皆さんこんにちは。6月ももう中間ですね。早いですね。皆さんお元気にされてましたか？今月も質問ご相談ポッドキャストとかを今から行っていこうかなと思います。今月6月にジョインしてくださったゆずさん、ゆうきさん、いらっしゃい。ね、まだまだ小さなグループではありますが、今後長期的なことを視野に入れながら、みんなでいいグループを作っていけたらなと思っています。たここさんもお元気ですか？ね、よかったら、Facebook の方でもワークとかも、たくさんね、少しずつ徐々に上げて、エクササイズとかもね、上げているので、お時間がある方、ぜひやってみてください。私はちなみにものすごく元気です。全然、6月はすごくカナダではですね、結構、場所もあると思うんですけど、結構、暖かいというか暑いんですよね。日差しがすごく痛いので結構体をカバーしながら夏を楽しく過ごしています皆さん日本ではどうですか？もし日本以外のところに住んでる方もいれば、もうそろそろかなり夏が本格的に入ってくる時期なので、まあ、楽しみですね。子供たちの夏休みとかも何しようかなって考えたりしていますはい、ではですね、このポッドキャストの質問とか視野に入っていく前に、こちらでお答えする質問っていうのは、まだグループコミュニティが4名ほど、4、5名しかいないので、私合わせて、なので私がインターネット上で見つけたすごく興味のあることとか、こういうのあるあるだよなっていう質問などをこう合わせてお答えしています。今後ね、長期的にメンバーさんからお寄せいただいたものが含まれたり、あまり質問が来てないなっていう時は、私が用意した質問、あるあるな質問とかから、みんなでね、こういう時ってこういった視点もあるんだなっていうのにね、少しでも役立ててくれたらいいなと思います。はい、で1問目、いつも先月は3問ぐらい答えたんですけど、ちょっと今日は1問2問くらい答えていこうかなと思います。で第1問なんですが、これは私が感じて気づきなんですけれども、ちょっとつい先日のお話をさせてください。でつい先日、私の、日本に住んでいる母親からTikTok の動画、これも後で Facebook に上げておくので、興味がある方見てください。この女の子が可愛いと、で面白いから見てねっていう風に怒られてきたポストがあったんですけど、その動画が、なんていうのかな、もうすごくちっちゃい女の子で、ママの真似をねして、ちゃんと掃除したのとか、なんかちょっと見てください、多分見たらわかると思うんですけれども、すごく可愛い女の子がパパをなんかディスるみたいな動画なんですが私この動画を見た時に、もちろんすごい可愛いなと思ったと同時に、日本の文化、日本人としてこうパートナーシップを築いていく上の関係性っていうんですかね、考え方、こう旦那の立ち位置みたいなのが、やっぱりなんかすごくこういった立ち位置が深く根付いているんだなっていうふうに思ったんですよね。で、それ良いか悪いかとかではなくて、私がそう言いたいのはそういったことではなくて、やっぱりこうその国独自の、もちろんそれはね、性格とか、人にもよっても違うけれども、そう、主な私がこう見てきた日本の、夫婦関係とかパートナー関係とか、私の母が送ってきた動画なので、 私の母が思っているこのなんだろうパートナーとのやり取りとかパートナーとのあり方の情報がキャッチアップして、そのまま私にダイレクトにこう送ってきたので、それは私の母の価値観になるのかもしれないですが、皆さんはどんな幼少期をちょっと過ごしたかを想像してほしいんですけれども、お父さんとお母さんまたは父と母の関係性ってこうパッと考えた時に何か思い浮かぶ言葉とかはなんかありますか？思い浮かぶイメージとか、パートナーシップ夫婦関係のイメージみたいな、父と母のイメージみたいなのがあれば考えてみてほしいんですけれども、私はなんかその女性が強いみたいなイメージがあってですね、なんかこう女性はパートナーをこうなんだろう、こう愛してるから、なんかすごいなんか悪口というか、そのネガティブな言葉を吐くっていう、なんかそのスタイルが見えるなと思ってて、私の両親のお互いにね愛し合ってもう何年も何十年も一緒にいるんですけれども、こうつい最近ね、私父ともテレビ電話してすごく楽しく話してたんですけども、父が言うんですよね、お母さんなんて本当にバカだわとかって、バカだよなとかって言うから、私なんかこういうね真面目気質、真面目で話が通じないって言ったらそうかもしれないんですが、こう私はすごくお父さんに言ったんですよね、いやお父さんってお母さんが好きなのはもうめちゃくちゃ伝わってくるんですよ。もうなんか表情とか、いやあいつバカだよなーとかって言いながら、もうめっちゃ顔はニヤニヤしてるみたいな、幸せなんでしょうねお父さんね、感じで出てエネルギーは言ったんですけれども、して私が言ったのは、私頭固いって言ったらそうかもしれませんが、お父さんってお母さんも分かってると思うんだけれども、ちゃんと好きだったらそういったなんかバカだよなとか、なんとあいつ何やってもできないよなとかじゃなくて、いつもありがとうとか、そういったなんて言うんだろう、ちゃんと言われて嬉しいだろうなっていう言葉を言った方がいいよっていう風に言ったんですよね。私がクソ真面目なのかもしれませんが、この活動をしていてやっぱりなんだろう、そこがすごく気に障るなって思っちゃったんですよね。私はですよ、他のねパートナー、それがその人たちのパートナーシップかもしれないし、うちとの父と母のように私とパートナーとはまた違う、その2人だけが分かる愛の表現とかってきっとあるのかなと思うと、すごくテンプレート、こうなんていうのかな、パートナーシップ夫婦のテンプレートは一つじゃないんだなっていう、本当にパートナーや家族夫婦の数だけ愛のなんていうのかな、表現の仕方とかそういったものがある一つじゃないのかななんて思ったんですが、皆さんはどうですか、この話聞いて、この日本独特な男女関係っていうイメージ、男女関係というかこうパートナーシップ、夫と妻っていう関係を考えた時にどんなイメージが思い浮かびますかね。一昔前はね、こう女性が男性についていくみたいなのがすごくね主流というか、それ半々なのかなっていう感じはしますが、今のこのちょっともう若い時代っていうのは、すごい女の人がこう選べるようになってきたというか、女の人がなんか社会の動きとかを見ていても声を出すことがもう少し緩やかになってきたというか、こういうふうに思うと、このなんだろう、パートナー関係、恋愛関係にもまた大きなね違った変化が起こるのかななんて考えてました。よかったら皆さんの意見も教えてください。後ほどこの可愛い女の子の TikTok、Facebook に上げとくので見てみてください。ただね、すごい思うことがあると思います。もうちょっとパパ尊重してあげてよ、もうちょっと男性を尊重してあげてよって私は正直思いましたね。はい、では第2問目に入っていきます。結婚して4年目の20代の夫婦です。この 相談なんですが、私がオンラインの方で見つけてきたものなんですけれども、結婚して4年目の20代夫婦です。妊活をずっとしており、去年の7月に授かったのですが、流産してしまい、メンタル的にも体的にもボロボロの中、夫の風俗の利用が発覚しました。流産した時はお互い悲しい気持ちにもなり、これからまた妊活頑張ろうって時にすごく裏切られた気持ちになりました。今現在はそのことは一旦許し、仲直りし、また妊活を再開している状態です。夫は排卵日もしっかり把握してくれて、タイミングもしっかり取ってくれるのですが、ここ最近体関係でこれをしてほしい、あれをしてほしいと求められます。私は夫が風俗に行った事実を知ってから、他の女の子にもまた違うことを体関係のあれしてほしい、これしてほしいっていう、その欲求をしてもらったのだと思うと、気持ちが悪くなりできない状態です。ただ月日が経つにつれ、その体関係でこれをしてほしいっていう求められることが、いまだにどうもする気になりません。断ると旦那は拗ねるし、すごく険悪なムードにもなります。夫のせいでこんな精神状態にもなっているのに、とても腹立たしいです。私もこんな浮き身ばっかりではダメなのも分かっているんですが、どうも気持ちが悪くて受け付けません。子供は欲しいので妊活は頑張りたいのですが、気持ちが通じ合わないまま、これからどのようにスキンシップ、セックス、エッジを楽しんだらいいか分かりません。共感していただけると心がとても救われます。また何かアドバイスがあれば教えてほしいです、っていう質問を答えていこうと思うんですが、まず本当に心的にもダメージだと思います。大きな流産を経験してしまって、すごく気持ちが塞がったりとか、暗い気持ちになったりとか、そんな気持ちってすぐに切り替われないですよね。本当にこの質問のしてくれていた、方は本当にもう十分に傷ついて、しっかり立ち直ろうって時に、旦那さんが 夫の風俗の理由が見つかったということで、すごくダブルパンチで、すごく苦しい状況で、なのがすごく伝わってきました。質問なので、これは私がオンラインから見つけた質問なので、具体的なことはわからないんですけれども、私がこの質問を読んで思ったのは、2人で風俗について質問者さんが感じていること、パートナーさんが感じていることについて話し合ってみたのかなっていう、その話を合ってみましたかっていうことを話し合ったのかどうだったのか、それとも本当に全く話もしないで、すごく気分ばっかりが下がってしまって、なんか苦しい状態なのかっていうのもすごくまだわからないんだけれども、第三者をプロ専門機関を通してお話をするのがとてもいいのかなっていうふうに私は感じました。話し合いっていうのは、なんか解決するためってよりも、自分の考えていることも思考も整理されるし、相手もどんなことを考えているんだろうっていうことでの違いを認識しながら、お互いでそれに対して噛み砕いて一つずつ進んでいくっていうのがすごく重要なのかなと思いました。で、やっぱり子供もお子さんも欲しいからね、自分の年齢的にもすごく焦る人もたくさんいるし、そう考えるとね、そんな長い時間待てないよと、もう早くね、私はすごく妊娠したいしってすごく思っちゃう方もね、中にはいるので、 まずはその今はね、このなんだろう、消化できてないと思うんですよね。ダブルパンチですごく辛い思いして、なので確かに焦る気持ちも分かりますが、まずはなんか心を、傷ついた心を癒すことがすごく必要になるのかなっていうふうに思いました。で、まあパートナーの風俗の利用については男性のこの体の働きと深く直結していることですよね。こう私もよくね、パートナーにそのスキンシップとかのことで言われるときに、すごくそういうふうに言われたこともあるんですね。なんか私はその、ね、体が痛くならないけれども、男の人は日が経つにつれ何もしなかったら本当に痛くなるんだよというふうに言われたこともあるし、やっぱりこう男性と女性との体の違いっていうのをこう認めることで、私たちってこう結婚した、何回も結婚する方はいますが、こう結婚、それが初めての結婚であれば全部起こることが初めてですよね。全部起こってくることが今までに体験したことないこと、パートナーと嫌だなって思っても一緒にそんなすぐ簡単になんて離婚できないし、パートナーとすごく険悪なムード、こうセックスレスとかスキンシップがなくてもそんなに簡単に離婚なんて、こうね、離婚とか決断とかっていうのは決めれないですよね。なのでそれがもうその人生の中での体験で初めてなんだってことを、まずは最初からなんだろう、うまくいこうとしなくてもいいのかなっていうふうに思いました。で、男性の体のお話をするのであれば、男性の体 の働き上ね、こう射精の能力っていうのは自分の意思でコントロールできるものじゃないし、こうなんか多分きっと私たちが子供を産んだ時 の母乳とかと似てると思うんですけれども、こう何もしなくても作られる、で作られたら出さないと痛いっていうようなね、ものですよね、きっとね。例えるならトイレに行きたい、ある程度は我慢できるけれども、パートナーがあなたに何をこうね、このあなたに何を言っていたとしても、あなたはトイレに行くことが我慢できないように、トイレに行ってダメ、絶対トイレにねしないでって言われても、ちゃんと出さないと体がね、不健康になったりとか、病院に行くようになってしまったりとかしますよね。多分それと同じで、自分の意思でコントロールできることではないっていうのをすごくまずはね、受け止めるというか、そうだよなって、そういうもんなんだな、分からなかったなっていうのをまず繰り返しながら、うまく進んでいけたらと思います。でやっぱり子作りとかには、両者女性サイドだけで作るっていうことはできないですよね。きっと相手のタイミングもあるし、相手のその相手がいないとできないものなので、すごく子供を作ること、子供欲しいことが焦る気持ちもありますが、こればかりはね、自分の意思では決められないので、本当に話し合う必要がね、話し合って彼が何を考えているのかを聞いて、自分自身も私が何を考えているんだろうってことをすごくノートにピックアップしたりする、ね、ジャーナリングしたりするのもすごくいいのかなと思います。で確かに、そこで、ね、風俗に行かなくても自分ですればよかったんじゃないっていう女性も中にはねいるかもしれません。なのでパートナーに伝えて彼が変わってくれないのであれば、そこからはもう彼の領域ですよね。私たちって人生、他の周りのことを自分が思うようにこうコントロールしたいけれども、やっぱり人間って誰の支配にも生きられないように、私たちもパートナーの支配では生きれないし、パートナーも私たちの支配では生きれない、そこがねこう一番すり合わせというか一番難しいですよね。 うんうんうん、私自身もね、あのパートナーのパートナーに体なんだろう、パートナーにこうパートナーが夜帰って遅く帰ってきちゃった時とかは、なんかもう勝手に妄想しちゃって、どうせなんか女のとこにいたんだろうとか、なんか考えるともう自分のメンタルコンディションも悪くなるし、スキンシップとかセックスについてなんか全然そういうこともできなくなっちゃうしっていう、すごくそういった時期も、あの本当どん底だった時期もあったので、あの今どこのステージにいても、あのちゃんと前に進んでいて、あのちゃんとうまいようになってくるっていうのをこう信じることも大事なのかなと思いました。だってすごくそれ真実かはどうかわからないのに、こう、ね、あのもしかしたらこの、ね、旦那さんは風俗場に行って そういうふうに帰ってきて、あの、まあ、体のケアを、ね、したのかもしれないし、でそう考えたらもしかして浮気をして違う人とやることもできたかもしれない。だから風俗っていう場所に対して の考え方っていうのをなんか話し合ってみたらいいのかなっていうふうにも思いました。いやでもね、男女関係のこのね、体関係って難しいですよね。うんうんうんうん、はい、では次のね質問に行こうと思います。で、次の質問というか、今日はあの3つ重要なことをなんかちょっとリマインドをしておきたくて3つ用意してきました。このパートナーシップとかこの夫婦関係ですごく大事なこと、意識するだけでもあの本当に気持ちが楽になったり、あのなんだろう、漠然的な不安から少しね身を置いてホッとできる、あの3つの考え方です。1つ目が、あの今すぐあの全て完璧に生きようっていう、今すぐ全てもう今日が人生の最後の終わりで理想になってようって焦ることないと思います。焦っちゃうけれどねわかります。ただその焦りによってどれだけ自分の心の状態がひどいことになっているのかっていうのを時々思い出さないといけないなっていうふうに思います。で、その心の状態が長ければ長いほど周りとかね、あの家庭自分の周りで生きる人たちにも大きくね、あの影響してくると思うんですよね。なので、あの焦らないこと、この世界には自分と同じように焦っていたとしても一気に解決する方法を取ったとして、やったとしても自分がそのレベルに成長できていなければまたすぐ前に戻っちゃいますよね。なのでみんな同じ道を歩んでて焦る必要ない。少しずつ良くなっていけばいい、できたことを数えていけばいいっていうことがすごく大事なのかなと思います。で、2つ目の、あのポイントは、あの夫婦関係で話し合うことを積極的に取り入れる姿勢っていうのはすごく大事なことだなと思います。もちろん、あの話したくない時もあります。なんかね、どうせ分かってくれないしとか、どうせなんか言っても私の意見なんて受け入れてくれないんでしょっていうふうにも確かに思っちゃったりね、あのしますが、話し合いはこう理解させよう、相手に分かってもらおうっていう姿勢を、まずは話し合いっていうあのイメージから手放していくべきだと私はすごく思っていて、話し合い、パートナーシップ、夫婦関係の話し合いっていうのは相手がどのように考えていて、自分とどんな違いがあるのかっていうことが知れたらもうベストなんですよね。話し合いは理解させよう、受け入れてもらおう、分かってもらおうっていうすることがあのゴールではなくて、相手がどのように考えて自分がどのように考えているか、でその違いは何なのかっていうことを知る 知ることができるっていう、あの全く違う、あの話し合いから全く違うものを得るっていう、あのことの方がもっと話し合いをに話し合いとか向き合いとかっていうことに対して、あのもっとね、あの気が楽でいられるのかなと思いました。私も最初の方話し合いっていうと、もう相手に分かってもらおうってすごく思ってたんですけど、今のマインドセットで言うと、まあ相手はこう思っていて私はこう思ってる、相手は私をこうやって言って強制してくる時もあるけれども、それは相手の考えで私はこう思ってる、相手がこう考えているからといって私がこう考えちゃいけないわけではないっていうことをリマインドすると、こう自分にいつもリマインドしているんですけれども、そうすると違いが知れただけでよかったって思えます。それすごく大事だなと思いました。で、3つ目はやっぱり、あのパートナーに話す前とか、パートナーに、あのパートナーをより良くしていくためには、自分がどういった人間であるかっていうのを分かっていなきゃいけないなと思いました。あの自分がどういった行動をする人間で、どういった思考を持っているのか、相手に自分のことをうまく伝えられるために自分を知るっていうのはすごく重要なことだなと思いました。あのなので、あのできるだけ自分と向き合っていくこと、自分って何なんだろうっていうのを、あの見つけていくことがすごく、あの相手にね、あの伝わるようになったらまた全然違うので、あの自分を掘り下げて、自分がどんな人間なのか、どんな価値観を持っていて、何を大事にしていて、何が嫌いなのかということを、あの自分の中でまずは知っておくっていうのも、あの本当に大事なステップだなと思います。いやでもね、あのパートナーシップって本当簡単じゃないですよね。私もなんか、あの SNS とかにすごくいい感じの写真とかは上げてるけれども、毎日がああいうわけとかではなくて、もちろん最悪な数日間もあるし、でもなんていうのかな、自分のケアが、自分を大切にすることが、セルフラブができていると、そういったちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、はい、そういったことをずっと放置し続けることがなくなるので、本当に、大事だなと思います。自分を知っていきましょう。はい、でこんな6月のねポッドキャストはこんな感じでした。あのよかったら、あの別に相談だけじゃなくても、進展とか、あなんかちょっとこういったのみんなに聞いてみたいなっていうことがあれば、ぜひぜひあの Facebook の、 あの投稿とかも利用したり、あのこういったこのポッドキャストのお悩みとか、あのシェアとかもあるので、よかったらね、コンテンツどんどん使っていってください。それではね、7月にまた配信します。皆さん残りの6月素敵な日々を楽しんでください。それではまた、さようなら。